Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平の蛤御門の編、令和2年6月24日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平の蛤御門の編。蛤リスナーの皆さん、こんばんは。私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜の蛤ボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてお久しぶりです。もうお一方。
弁護士の大谷俊彦です。
大谷さんはお久しぶりですね。
お久しぶりですよ。もうなかなかもうね、京都に呼んでいただけなくてっていうか来れなくて、ね、ちょっとすごく寂しい思いをしてました。なか
なかもうね、ちょっと長谷川くんが正捕手の座を、
はい、完全にね、射止められてしまいましたね。
大谷さんのね、はい、私の話に水を差すというキャラが確立された頃にちょうどコロナ禍に入ってしまって、はい、
そうですね、
タイミングがある
か、ね、タイミング、そうですよね、
そうですね、一回リモート出演で本当ちょこっと出させていただいたんですけれども、
竹内先生が、
はいはいはいはい、ね、はい、
途中からリモートで出ていただいて、はい、うんうん、
竹内先生の解説はすごかったですね、
高井隆さんの、
はいはいはいはい、
スクキャバね、
はい、
どこだ、うん、新宿歌舞伎町のね、
いやいや
いや、もうその話も毎週しすぎやん、は
い、いやいや、
この番組ぐらいやで、ほんまにもう高井隆さんの話してるっておらんて、
ずっとこだわってんの、ね、
ずっとこだわってんの、
いやいや、長年ああいうことについて言及し続けてきた人のなんていうか重みを感じましたね、僕は。
ああいうのは研鑽を積むっていう、
はいはいはいはい、うん、
で、竹内先生ね、先週もご出演いただいて、はいはい、渡部さんの例のね、はい、多目的トイレ不倫の件について解説いただいて、はい、うん、何日か経ってからね、はい、なんか LINE が来て、はい、その感想をツイッターとかで確認されたんですかね、はい、ちょっと満足げな、はい、何に満足したんです
か、やっぱ論説委員としてのなんか立場を確立した感じが
ちゃんと役割果たしたみたいな LINE 来まして、うん、すごいよね、それ65歳であの感覚っていうのが本当に、
うん、なんていうかね、うん、錆びないという。
錆びない。みずみずしい。少年のような。だからそのね、よくね、女性が、どんな男性好きかって言われて、少年のような人が好きとかって言いますけれども、うん、
はい、
ほんまにリアルに少年っぽいっていうのは、竹内さんみたいな人ですか？
あんまり女性に思ってなさそうな。
失礼や。
ピーターパンのような、
ね。ピーターパンですよ、竹内先生は。
はい、
いや、これかっこいいですよ、あの方。いつもね、その、ちょっと、出演してもらえませんかっていうような話を、前の高井隆さんの時でも、高井隆議員について解説してもらえませんかって言ったら、もうすぐですよ。LINE、うん、で、うん。了解しましたと。
いや、
もうつべこべ言わないんですよ。
即答。
即答ですよ。
ね。
その渡部さんの件についても論説委員として、解説していただけますかって言ったら、了解しました。もうそれだけですよ。
で、あそこまでもうしっかり仕上げてきはるわけですもんね。
いや、仕上げてないのに、その場で考えてあれやからすごいです、あの
人。その場で考えてるんですか？
いや、その場ですよ。ほんまに。
分析済みじゃなくて。
いや、分析済みじゃないですよ。私がなんかこう思うんですよって言ったら、もうそれに合わせて、どんどんその、そっち側の方向で、理屈を積み上げていくっていう。
すごい。
いや、だからほんまにね、その、弁護士とか向いてると思いますよ。うん、
あ、
そうですね、尋問とか、その場その場に行って対応して。
反対尋問。
反対尋問で。
ね、反対尋問相手に乗せるっていうの結構大事ですもんね。うん、そうでしょ、そうでしょ、うん、みたいな感じで。
そうそうそう。一旦乗って言わせといて、うん、
はいはいはい。
ね、
うん、
ちゃんと突っ込むという。でも、ちゃんと突っ込むのがないかもしれないですね。竹内先生、乗っていくだけで。その、
どこまでもついていく。
どこまでもついていって。いや、でもね、かっこいいですよ。うん、本当に。
はい。
いつも即答ですからね。
うん。うん、いや、もう僕本当にね、リモート出演させていただいたときに、竹内先生との格の違いというものを、まざまざと見せつけられたなと思って。
字型が違いますよ
ね。いや、そうですね。
いや、僕らまだね、その、ふざけ方が、
はい、
なんていうか、やっぱりまだ弱いんですよ。字型が弱いんですよ。だからもう、ね、もうずっと65年の人生のほとんどをふざけ続けてるから、
うん。ですよね。で、この、なんていうんですかね、そのスレスレのところを、こう、どこまで言っていいんやらっていう、こう、スレスレのところを、こう、ついてきた、長年のこの、なんていうか、
経験というか。いやいやいや、それを間違えたから、最近こうあったんですよ。そんな、そこの部分、たけてはるわけじゃないですよ、決して。
いやいや、でも、あれだけ長期間やってきたってことは、そう、ね、そう、スレスレのところをうまくくぐってきたんやと思いますよ、僕は。
ただね、竹内先生も65歳ですけど、はい、うん、私ね、あの世代っていうのは、うん、なんかね、多分日本で 特殊な教育が施されたんじゃないのかなって思うのは、あの、井上章一先生しかり、
はい、
あの、岡村先生しかり、
はい、
なんかね、みんな、ふざけてるんですよね。ええ塩梅で、肩の力が抜けてるというか。ね、
この番組である、あの、世代の方がすごいだけで、あの、普通の65歳がみんな、ああ、なわけではないと思うんですよ。
やけど、うん、でもね、その、杉作 J 太郎さんもそうですけど、杉作さんまだ60いってないですかね。うん、あの、60手前ぐらいだと思うんですけど、うん、あの、60前後、そして60半ばにかけての人の発想の自由さ、
うん、
なかなかないんですよね。
うん、
我々の年代で、うん、ああいう竹内先生とか杉作さんとかに相当するような、
うん
うん、この人は、なんかもう、ふざけてるみたいですけど、その、なんか一本筋の通ったふざけ方といいますか、うん、っていう人ってなかなかいなくて、
うんうんうん、そうです
ね。みんなね、あの、ちゃんとしたりしてるんですよ。
うん、
面白い人も、う
ん。ちゃんとするとこはちゃんと
してるんですよ。してるんですよ。マッスル酒井さんも面白いですけど、
うん、
社長やったりするんですよ。酒井製機株式会社の代表取締役社長やったりするんですよ。うん、だからその辺で、ほんまに、つかみどころのない、竹内先生やったりとか、
うん、
まあ、でも今の言い方してたら、井上章一先生に関して言うと、
ちゃんとしてはりますよね。
そうです。西文献の所長という。
本業が、
ね。いや、我々よりももっとちゃんとされてる方ですけど、うん、でも井上先生とかも、うん、どんな話でも、はいはいとかで乗ってくる。
乗っていくと。
で、岡村先生もそうですし。
お
だって岡村先生もそうです、ちゃんとねずっと公立の兵庫県の高校の教師をなさってたんですけど、うん、あの人もちょっとね、うん、頼んだまま頼みっぱなしになってるんですけど、あのコロナ禍の中でちょっとリモート出演でいろんな方にコーナーを担当していただこうとか思って、うんはい、岡村先生にもメールをして、あの月一で結構なんで月刊プジジ、
うん、
プロレスばっかり見てるじいさんのこと私プジジって呼んでるんですけど、月刊プジジのコーナーやってもらえませんかって、これねかなりバカにしてると人によって思いますよ。ねえ、そんな自分の子供ぐらいの歳の人間に月刊プジジ、
うん、ワンコーナーやれと
月刊プジジやってもらえませんかって送っても、それも了解しました。
早い
早いんですよ。
ああ、そうなんです
ね。だから僕もね、もうなるべく、その、あれですよ、自分が、まあ、尊敬してる人であったり、好きな人からのお願いだったりとかしたら、うん、どんなお願いでも、基本的にも頼まれたらすぐ了解しましたって、
う
ん、言おうと、そういう、はい、あの、いろんな先生を見てね、
あ、なるほどね、
思ってまして、うん、で、その杉作さんですよ、杉作さんが前、この番組にリモートで出ていただいた時に、その時に杉作さんが、またじゃあ、すみださん、今度はうちの番組で南海放送の杉作 J 太郎のドッキリナイト3、あとドッキリナイトスピリッツっていうのやってらっしゃるんですけれども、うん、そっちでちょっと番組内番組をやってくださいとかって、まあ言ってはって、はい、あ、わかりました、いつでももう喜んで僕も聞いてるんで、みたいなことを言ったままずっとね、
は
いはい、あれか何ヶ月ぐらいでしょうか、1ヶ月以上、もう2ヶ月近く連絡なかったんですよ。なかった。ほんで先週かな、あの土曜日に、うん、その、なんかね、リスナーの人が僕の名前でつぶやいてて、あの、すみださんの番組内番組が始まるみたいな、うん。もう勝手に発表してるんですよ。確かにまあ、ちょろっとは聞いてたけれども、みたいな。
なるほどね、
うん。で、その後、あ、そうなんやって、そのツイッターで知って。
後追いで
昔藤波辰巳が新日本プレスの社長をやってる時に、
はい、
トースポの記事を読んで、はい、社内事情を知るっていうのがあったんですよ。社内人事であったりとか、あ、次こんな大会あるんや、みたいなことを知るっていうようなことがあったんですけど、それに近いような形で、あ、俺今度こ、番組内番組持つんや、みたいな、うん。まあでもそれでもね、全然その日の晩に杉作さんが電話かかってきて、
はいはい、
あ、もう全然その喜んで、みたいな感じで。で、またちょっと、収録今度しますから、とか言って、うん、で、今週の月曜日ですよ。その夜に収録するっていうことになって、
はあはあ、
でね、その番組内番組っていくつかね、そういう形でやってらっしゃるんですよ。番組の中で杉作さん以外の方が担当されててっていうのはあるんですけど、で、テーマも何も連絡がなかったんですよ。で、連絡がないままその夜の晩にかかってきて、
は
あ、テーマどうしましょうかね、みたいなんで、言ってはって、
はあは
あ、で、ね、曲だけは、そのコーナーの、曲だけはちょっとイメージして用意しましたとか言って、で、それが京都殺人案内、藤田誠さんが出てはったドラマですかね、は
い、
それのテーマ曲用意したんで、それで京都なんとか案内で行きましょうみたいな、で、何にしますって言ったら、いや、京都に関することか、 まあ、京都に関係ないことでもいいですって言って、ね。
どっちもありや
ん。何でもええがな、みたいな。で、ほんで、まあ、撮りましょうか、つって。で、始まって。で、ね、で、喋ってるうちに、うん、まあ、じゃあ、京都ラジオ案内ということにしましょうか、ということで、はい、で、決めたんですけど、で、まあ、なんか、京都にまつわる、まあ、あの、人でも、物でも、店でも、紹介するようなことしましょうか、っていうようなことが決まったんですね、そこで。はい、そこで決まったら、うん、じゃあ、この後、4本撮りしましょうって言われて。もうその直後ですよ。4本撮りで。で、もうその時も了解しましたっていうのが僕はもうその竹内イズム、杉作イズムですから。
4本はすごい。
撮れちゃうんですね。
でも短いやですよ。3分とか4分ぐらいのを、4分、4本、4本か5本ぐらい撮ったと思います。だから南海放送でこれからは、
はい、
何曜日に放送されるかもわからないらしいんですけど、おそらくもうね、今週は放送済みやと思うんですよ。火曜日に放送するっておっしゃってたんで。
南海放送は愛媛ですか？
愛媛です、愛媛です、はい。はい。
そしたらラジコで聞けますね。
ラジコで、うん、京都の奇人変人を、奇人変人だけじゃない、あと偉人も紹介していこうかなということで。やっぱりね、今のね、この状況下で、ラジオってなかなか、いいなとか、また改めて自分自身もね、うん、やってる身としても、
はい、
喋ってる身としてもそうなんですけれども、うん、聞いててもやっぱ面白いのが多くて、
うん。
久米宏さんの、はい、ラジオなんですけど、
はい、
合ってるからラジオなんですけどですよ、
はい。
終わるっていう。
終わるんですよ、
ね。終わる、はい。あれで田中真紀子さんが出た回聞いた。
最近ですかそれ。
最近。
へぇー。
早稲田の演劇の、演劇部かななんかの同級生なんですよ。
うん、あ、そうなんですか。
そうそうそう。で、その話の、この蝶々発信のやりとりが、昭和19年生まれ、うちの親、だから一個上ですよ。だから76歳、うん、?76 歳同士の男女とは思えないスピード感で、聞いてて、うわぁ、この田中真紀子って、この喋りのテンポがね、
もう
上沼恵美子なんですよ。改めて聞いたら。あのテンポで、標準語の上沼恵美子で、いや、そう、ラジオでしかこういうのって聞けへんなっていうような。うん、
ああ。そうですね。それはなかなか聞けないですね。
うん。
な
るほど。ちょっとね、今週は、うん、私が聞いた、はい、もう一つちょっとね、感銘を受けたラジオの話もしたいなと思っております。はい、勝手に弁護団。勝手に弁護団。このコーナーは世間から叩かれている人物や団体を依頼もされていないにもかかわらず委任状もいただいていないのに勝手に弁護するというコーナーになります。はい、今週はですね、はい、あんまり叩かれてないんですけれども、むしろ、はい、それはおかしいんじゃないかみたいな擁護をされてる人になるかなと思うんですけれども、
はい、
霜降り明星の、
はい、
聖夜さんが先週、はい、うん、週刊文春にですね、うん、あ、大谷さんがメモを持ってますかね、うん、お笑い第7世代霜降り明星聖夜が面識なしの一般女性にズームセクハラ、突然ズボンを脱ぎという、
うん、
ウェブ版で記事が公開されまして、
うん、はい、
これはね、私も、そうだそうだ、今夜この放送終わった後、うん、ズームのイベントをするんで、
はい、
気をつけないといけないなと思っている件なんですけれども、
はい、
はいはい、ズームでなんかやったことあります？お二人は
会議みたいなのは、
はい、そうですね、もう会議はちょろっと
ちょろっとですね、
やりましたね、はい、
ほんま？
知ってる風して参加しました。
ズームは当然やってるような感じでですか？
はい、僕はまあそういう会合にで、何十人ぐらいの、十何人で、そういう会議みたいなので参加させていただきました。
全員の顔が画面に出て
っていう。はいはいはいはい。
まあ、まだ2、3回ですけどね。
僕もそんなもんですね。
僕はだからそのね、会議でも使ったことがなくて、LINE の、
うん、
画像付きの、画像しか動画付きの。
やりましたね。
で、ね、あなたたちとやったりとか、あと、ちょっと、飲み友達とやったりとかあるんですけど、ズームっていうのは、
うん、
今回この放送の後やるイベントなんですけれども、原監督の、いや、仕事って本当にいいもんですね、と。隅田隆平、はい、原監督、メルマ旬報ウエストの仲間たちと、いうことで、こう、仲間たちには竹内義和先生の、
監督のね、
はい、含んで、
当然入ってると
。はいはい、そういうことであるんですけれども、こちらの方は、B&B という下北沢の 本屋さんの。
本屋さんの名前ですね。
はい。そのサイト、そうです、そうです。いつも言ってますけれども、もみじまんじゅうじゃない方の、
はい。間違えてそっち
間違えてそっち行かないように、下北沢の本屋さんの B&B のサイトの中から、この6月24日、21時からのイベントのところから、はい、入っていただいて、でね、確か、イベント開始の1時間前まで申し込めるはずだったんで、まだギリギリ間に合うかなと思いますんで、うん、
はい。
はいはい。うん、原監督の、いや、仕事って本当にいいもんですね、ということで、まあ仕事に関する話にとどまらずね、竹内さんも一緒なんで、
はい。
関係ない話もしようかなと。うん、ラジオで話せないような話も、いろいろしようかなとも思ってるんですけれども、その中でやっぱり注意しないといけないのは、この、はい、このね、聖夜さんが、やった、ズームセクハラっていうような、
うん。
ただこれが果たしてセクハラと言えるものかどうかっていうところで。
ですね。
争いが。
吉本興業さんは、ね、結構法的措置を取りますというような感じで。
そうです、そうです。
はい。おっしゃってますよね。
っていうようなことを言ってまして。で、あらましを長谷川くんの方から頭に入ってないですか？
入ってない、入ってない。
この騒動全部
そらんじてないです、
ね、細かく頭に入ってないですか？はい、じゃあ私の方から説明しますけれども、その聖夜さんがインスタグラムで、まあ、コメントをしてきた女性に対して直接ダイレクトメッセージを送って、うん、でやり取りするうちに、うん、ズームで飲もうということになったそうで、うんうんうん、で、まあ、その中で、まあ、この女性曰く、うん、聖夜さんが突然、ズボンを下ろして、
うん、
はい。で、昔森脇健児さんがラジオでおっしゃってたソロ活動、
はい、
ソロ活動を始めたと。
はい、
で、それはまあ、女性側からしたら不安だったのに、うん、まあ、幻滅したと、
はい、
いうようなことをおっしゃってまして、うん、で、その後もまた別の日に同じようなことがあったと。
うん、
ズームで、連絡を取って、うん、お互い、まあ、そのね、動画で、
うん、
こう、お互い見れる状況の中で、またそういうことがあったと。
はい。ソロ活動。
ソロ活動 をしたというような、ことで、まあ、その女性が、文春に言って、で、文春が聖夜さんを直撃してと、
うん、
いうことで、で、ね、これね、セクハラっていうのが、かなり、うんうん、一般的には抗議に使われてる感じがありますよね。
はい、広い意味で。
広い意味で。そのセクハラっていうと、まあ普通はその職務上の、
うん、
ね、職場におけるセクハラとかっていうのが、
うん、
まあ一般的に僕らが事件で扱うのとかは、うん、
はい、
そういうのが多いと思うんですけど、ね、環境型セクハラとか、
うん、
対価型セクハラとか、
うん、はい、
そういうセクシャルハラスメント、まあ、労働者の意に反する性的な言動、みたいな定義のされ方をしてるんですけれども、
うん、
それを拒否したことで解雇とか降格とか減給とか、不利益を受けるのが対価型セクハラで、うん、で、一方、環境、職場のね、環境が不快なものになって、労働者が就業する上で見過ごすことができない程度の支障が生じる。
あ、
これが環境型と。
ああ、なんかポスター貼ってあったりとか。
そうそうそう。ちょっと女性のグラビアのポスターが貼ってあるとか。
うんうん、そういう雑誌が置いてある。
雑誌が置いてあるとか。
はい。
っていうようなことが一般的にセクハラっていう定義で言われるんですけれども、
うん、
まあそういう職場のことに限定せずに、一般的にこういうね、今回の聖夜さんの件とか全く職場とか関係ないですけれども、
うん、はい、
言われたりとかするんですけれども、うんうん、だからその同意がない性的な言動みたいな感じの使われ方をしてるのかなと思うんですが、で、そのまあ女性はそういうふうに主張しておりまして、うん、それに対して聖夜さんは直撃されて、
うん、
そんなことなかったと、
うんうん。
女性もまあ応じてたし、同意してたというようなことを反論として言ってまして、で、吉本興業も先ほどね、大谷さんがおっしゃったように法的措置取るというような、ことを言っているという状況にあるんですけれども、私としてはまあ記事全体をまあ読んだ上で、
はい、
聖夜さんを弁護したいなとは思うんですけれども、
はい、
大谷さんはやっぱり水さしてほしいんで、
はい、
そこはやっぱり女性側に立脚して、
なるほど、
ね、
大谷相談員
が。大谷相談員は。
まあ、正直分からんなというのが実際のところですけれども、うん、
どちらにも言い分があるのね。まあ、二人しか経験してないことっていうのは、はい、まあ、これは今回の聖夜さんのことに限らず、はい、密室での出来事。これ、まあ、密室というか、このウェブ上の密室っていうんですかね。
そうですわね。
ちょっと特殊ですよね。
うん、特殊な状況ですけれども、うん、っていうのは、どちらの供述が信用できるかっていうところに、うん、結局、帰着すると思うんですが、うんうん、長谷川くんはどうしますか？どっち側というか、もう第三者で、もっと客観的な、
ね、
裁判官的な、中立な第三者として、はいはい、どちらの主張に、
ハマグリ地裁として。
ハマグリ地裁、いいですね。ハマグリ地裁として、まあ、どっちの主張が信用できるかっていうのを判断していただきたいなと思うんですけれども、はいはい、そういうね、こういう密室での出来事で言うてるね、二人当事者がいて、全く、ね、相互に対立してるときっていうのは、うん、どうやってその信用性を判断するかって言ったら、うんうん、その供述の具体性とか、
うん、まあいろんな要素がありますよね。
うん、迫真性とか、うん、嘘ついてたらこんなこと言われへんでっていうようなことやったりとか、あるいは、その、行為後の事情というか、うんうん、行為後にこういうやりとりがあるということは、合意があったんだろうとか、あるいは合意がなかったんだろうとか、っていうようなところを後から推認していくと。
うん。はい。矛盾があるかどうか、みたいなところですよね。
そうですよね。その供述に変遷があるかないかとか。
移り変わってるか
と
か。
そうですね。あと、ま、客観的事情の客観的裏付けがあるかとか、そういうことを。
整合してるかね。辻褄が。
争いのない事実が、客観的な事実が認定できるとして、はい、それと整合をする主張かどうかとか。はい。はい、そういう観点から、うん、今回の、聖夜さんの問題も、はい、考えていきたいんですけれども、おーおーおー、私は、うん、聖夜さんが直撃された文書にね、はいはい、その時の供述が、迫真性があると思うんですよね。うん、そのね、まあ、最初直撃された時にはめられたみたいな、うん、ことを言ってたんですけれども、はい、言ってたのが、その、まあ、女性も、まあ、結構乗り気あったっていう中で、うん、まあ、それはほんまに二人がいい感じになってたと。で、うん、あっちもハンモックの上に乗って、ハンモックの上に乗って、まあ女性は女性で、うん、全然応じてくれてたみたいなこと言ってるんですよ。あ、これね、いきなり突撃されて、うん、ハンモックっていうね、表現は嘘では出てこないですよ。うん、その想像でね、うん、なんかその時の状況を勝手に言う時に、うん、ハンモックっていう言葉は、
あ、なかなかハンモック言えないですからね。
ハンモックってなかなかないし、
ないもんね、
うん、そんな嘘あります、
うん、まあ、でもね、嘘つくんない、うん、結局それってわからないですけど、そのズームのやってる途中のキャプチャー写真が証拠として実はあるわけなんですよね。
はいはいはい。
のでそのところでに、そのハンモックがあるのかないのかっていうことは結構わかるわけで、うん、それ次第によってもだいぶ違うのかなと思いますよね。
このね、うん、文春の記事をウェブ版の見てたら、はい、そのハンモックの写真は確かに出てこないですよ。確かに出てこないけれども、その写真っていうのはすべて女性が、うん、スクショして、うん、で、文春に提供した写真しか出てこないですよ。うん、だから、選べるわけですよ。うん、その、ハンモックに乗ってるとこ撮らへんかったらええし。うん、で、だからそこはね、そういうふうに、確かに大谷さんの言うように、ハンモックを根拠づける客観的な事実はないんだけれども、うん、で、そのさっき言ってる通り、うん、スクショを何枚か撮ってて、で、聖夜さんは撮られてるわけですよ。
うん、
その、脱いでるところを。はい、当然、ウェブ版なんで隠してはあるんですけれども。うん、で、聖夜さん曰く、この、直撃された時にね、うん、言うてるのは、いや、気づいてたと。
うん、
一旦止まるらしいんですよ、画面が。うん、スクショした瞬間。なんか撮られてること分かってたと。うん、でも僕は何も言わなかったと。うん、言ってるのは、それはほんまやと思うんですよね。うん、そこの供述は。うん、っていうことは、うん、その、そういう合意がなく仮にそういうことをしてて、取られたとしたら、うん、そんなことを、その見過ごす、ね、あんだけ売れっ子の人で見過ごしますか？パシャって音が鳴って止まる。うん、そういう状況で。
うん、でもそれが、彼の言い分だと、彼女は脱いでいないけれども、うん、彼が脱いでるところばっかりの写真だったとしたら、それが連続してそうなってたら、なんかこの女おかしいなって思いません？
どういうことですか？
だって
その女性が
写真は、まあ、その提出してるのがそうなのかもしれないですけれども、はいはい、おそらくズームだから二人とも映ってるわけですよね、うん、スクショっていうことは
画面としてね、うんうん、であれででもどっちかを大小したりとかできるでしょ。
そう、自分の思いで何個か分けれますね、うんうんうん、ズームはね、うんうん、だから分からないですけど、
で今そのこの女性おかしいなっていうのは文春側のっていうこと、文春がその情報提供者の情報を見ておかしいなって思うんじゃないかっていうこと。
いやいや、その聖夜さんも撮られてる時が自分が脱いでる時ばっかりで、彼女が脱いでない瞬間で自分が脱いでる瞬間を撮られてるっていう主張なんじゃないんですかね。
いや、そうじゃないですよ。自分が撮られてるの分かったっていうだけで、もしかしたらずっと撮ってたかもしれないですか。ずっと撮ってて、提供する時にそういう取捨選択して。
これ女性も脱いでたっていう主張なんですか、聖夜さん。
聖夜さんはそういうふうに言ってるんですよ。へぇ、うん。僕はちょっとね、その辺のスクショの、その状況で分かってて、うんうん、それを、その合意なしに、勝手にそういうことをしてたとしたら、うん、まあ、霜降り明星の、あの露出の今の仕方でね、はい、まあいいやって、ならないでしょう、うん、と思うんですよね。
まあそれは常識人として考えればね
。常識が、なかったら、あれですけど。
そう。うん、
ただね、でもね、そのほんまに、せいやさんの言うてることがほんまかなと思うのは、すごいね、リアルなことを言うんですよ。これが、その時ね、二人で言うてたのは、これはほんまにコロナに勝つための二人の努力だと思ってたと、うん。で、そういうことをお互い言い合ってたって言うんですよ。うん、そんなことね、それこそ、そんな、なんか、供述って思いつかないでしょ。いきなり直撃されてですよ。で、突然、そんな、あなたズームでこんな変なことしたでしょ、みたいなことを言われて、うん、そこで思いつくセリフじゃないと僕は思うんですよ。うんうん、
言い逃れにしては。
うん、
白心性
というか逆に間抜けすぎて、そんな、逆にその不合理な言い方というか弁解みたいになるのをあえて言うっていうのは、うん、ほんまに多分その時にそういう言い方をしてたからこそ、うん、そうじゃないと思いつかない文言じゃないかなと僕は。
なるほどね。
で、あともう一つ、言った行為後の事情っていうことで言うと、その聖夜さんが直撃された後、またいろいろその女性に LINE をしてるんですけれども、うん、はい、で、その LINE もまた記事中に引用されてるんですが、うん、で、ね、それ見ていったら、どうも、この、うん、まあ女性は、うん、そういうさっき言ってた2回聖夜さんとのズームでのコンタクトがあった後に、連絡待ってますって言って、はい、で、ハートマークつけて、で、うん、お仕事忙しくなってきた、ハートつけて、これはだから返事がなかなかなかったからですよ。うん、はい、っていうのを何回かやって、ほんでずっと連絡がなかって、で、まあ、文春に、そういうことを情報を提供したっていうのは、それは客観的なことかなと思うんですよね。うん、LINE の、うん。LINE っていうのは客観的なもんじゃないですか。はい、これが LINE が偽造とかされてへん限りね。うん。で、考えたら、うん、この行為後の事情として、うん、これがもし別に聖夜さんの件に限らず、はい、そういう裁判とかで、うんうん、どっちの言うてることがほんまかな、男の方がほんまかな、女の方がほんまかなっていう時に、うんうん、行為後の事情で、うん、こういうハートマークがある、うん、まあ、LINE が来てたとしたら、はいはい、そっから、過去の行為を推認していくじゃないですか。うん、ってなった時に、うんね、この LINE は合意あったでしょうっていう推認に、
確かに
働くと僕は思うんですけど、うんうん、
まあ、それだけ見るとそんな風に思いますよね。だけど、はいはい、その送った背景に、まあ、うん、どういう根拠で送ったかっていうことが理由付けられれば、うんうん、なんかの理由があってそういうのが送ってるんだと。で、そのラインって実は結構途切れ途切れで、文春側としても、あえて、その、出さなくていい不利な証拠それ出してる状態なんですよね。
まあまあね、そうですよね。
文春側としてね。
はい、文春側としてはね。
文春側としてね。
乗ってきよるのやろなっていう感じで出してるんですが、ここの裏に、どういう根拠でそれを送ったのかっていうことが、一定説明できれば、必ずしもそれだけでは決まらないかなと僕は思いますけどね。
まあ女性側としてなんかこういうメッセージを送る理由があったのかっていうところね。
うん。まあ、普通はないっていうのは考えられ
ない。普通はないでしょうね。
で、
苦痛なわけですからね。
あと僕一つ、せいやさんを擁護するんであれば、うん、その、まあ、直撃された後に女性に返してるメールで、そのね、LINE ですけれども、内容が、まあ、丁寧かなと。 こういう場合っていうのは、もっとなんか口止めするための言葉として、きつい文言があったりするかなと思うんですけれども、ま、何々ちゃんに腹立ってなくて申し訳ない気持ちでいっぱいとか、ごめんねとかいうところ入ってて、うん、俺のことほんまは嫌で、文春さんに報告したんとかって聞いてて、ほんまは嫌で報告したんっていうのは、これが、この文言とかは、合意があって、合意があったかなかったっていうのは、聖夜さんとその相手の女性は知ってることなんですよ。当然、当事者ですから。当事者と神のみぞ知るという状況で、そこで、ほんまは嫌で報告したんっていう文言になるっていうことは、その二人のやりとりとして、聖夜さんの主観は、明らかに多分、合意があると、ほんまは嫌じゃないと思ってたっていうのは間違いないかなと思うんですよね。相手は知ってるわけですから。なるほど。そういうのを送ってるわけで。
まあ、事後工作としてはちょっと、なかなかしない書き方っていう
で、この、だから出されても、これは逆に聖夜さんの、人間性として、なんか、むしろ、丁寧やなと。こういうことされたら普通怒ると思うんですけど、仕事に影響出たりするから。にもかかわらず、すごい言葉遣いとか丁寧で、聖夜さんというのは、やっぱりコンプライアンス型というか、そういう芸人かなと思うんですけど、まあそもそもコンプライアンス型の芸人は、ズームでソロ活動せえへんっていう。うう
ん、確か、なんか禁止されてるんじゃないですか、ズームの。規約みたいな、ね。
そうそうそう。で、そうなんですよ。で、この文書が書いてるのは、ズームの利用規約では、みだらな内容を通信することは、ズームの利用規約において禁止されているということも書いてあるんですよ。
まあ、だから、コンプライアンス型ではまあ、ないんでしょうけど。
ただね、ただね、私また、聖夜さんを擁護したいんですけれども、で、吉本興業はそれに対してこう言ってるんですよ。今のね、規約のことに関しても、その、まあ、合意の上で行ったものですので、違法行為には該当しないと考えております。また、利用規約に反するものでもないと考えております。書いてるんですけど、みだらなことをね、内容通信することが禁止してるって、この文書の記事では書いてたから、それはさすがに、抵触してるんじゃないのかなと、私も一旦思ったんですよ。でも、それはやっぱりちゃんと利用規約を確認せなあかんなと思いまして、利用規約を確認しましたら、このズームのサービス規約っていうのはございまして、その中でまあ禁止事項があるんですよ。禁止事項があるんですけど、そこには何て書いてあるかと言いますと、本サービスを使用して嫌がらせ、中傷、脅迫、猥褻、みだらな内容、あるいは当事者の知的財産を侵害するなどの意味で違法で民事責任を生じさせるか、または適用される法律または規制の下で刑事犯罪を構成する可能性のある行為を構成または助長するメッセージまたは素材を通信することって書いてるんで、あくまでみだらなっていうのは、その後に書いてある、その、民事責任あるいは刑事責任を生じさせる行為の例示として列挙されてるんですよね、ということは民事責任刑事責任が生じさせるかどうかが問題で、詳しく読むと、ということは聖夜さんの行為が私が主張しているような合意のあるもんであれば、その不特定多数の人に、まあとそういうねズームで会議してた、大谷くんが10人ぐらいでやってたって言ってたでしょ、その時に大谷さんがソロ活動したら、これは不特定多数に配信してるんで、公然わいせつとか
僕しちゃった。
これはあくまで仮ね。仮、仮定ですよ。で、なるんですけど、一対一でやってる分には抵触しないし、民事責任も刑事責任も生じないんで、確かにここまでちゃんと調べたら、吉本の言うてることも、もっともやなと。
結局だから二人の関係に帰着するっていうことなんですよね。ね、
もう結局全部その同意があったかなかったかに。が、そこは勝負ですもんね。一点勝負ですね。
と、なんか、その中で考えたら、先ほど申し上げた通り、私は、ハンモックという表現。これ、ね、私、私はよくね、ハンモック、最近言葉使うんですよ。それは子供が3歳で、よくね、ムーミンで、ムーミンのパパがハンモックで寝てるんですよ。ね、だから、それでなんか、ハンモックがどうのこうのみたいな、普段から発言してるんですよ。だから、そのハンモックという言葉、僕は出てきます。でも、なかなか、聖夜さんの口からハンモックっていうのは。
なるほど。
出てこないと思う。
第7世代とも。
第7世代。
いえども。
いえども。で、あと、行為後のLINEの内容等を考えて総合的に判断したら、私は合意があったと判断するのが、
ハンモックがあったかどうかの問題じゃない
ですよ。ハンモックあっても。
あった上での問題ですね。
そうそう。ハンモックあっても、別にハンモックで普通に喋ってたんかもしれないし、女性としてはね。
あった上でどうかっていうこと
で、ね。ほんで、この女性のちょっと供述で不自然やなと思うのは、既婚者らしいんですよ。うん、で、この、あの、ズームをせいやさんとやってる時は、それを隠してたと。あえて言わなかったと。はい、で、その、せいやさんとズームをやることに関して、夫にも言ってたと。霜降り明星の一人とやるんやと、そういうズームをやるんやみたいな話をして、自分の自室にこもってやってたみたいなことを言ってるんですよね。で、夫もいるからそんなことをするわけないと、同じ屋根の下にね、とかって言ってるんですけど、で、結構この内容って詳細じゃないですか。で、この内容が世に出たら、夫ね、同じ状況の妻を持つ夫って少ないでしょ。
多分ないですね。
日本で多分一人ぐらい、一人、うん、いや、ほんまに特定されるでしょ、その、うん、同じ状況で、あれ、うん、これ、うちの妻ちゃうかって思う人が複数いるとも考えられないような状況でしょ、
うんうん、
だからその辺の言うてることもなんかちぐはぐというか、
うん、
と私は思ったりするんですけど、で、このね、うん、あの、せいやさんが、どう、この危機に対して対応するかっていう、うん、ここはそれこそね、うん、あの、コンプライアンス型芸人として、あの、ね、今の第7世代の芸人としてどう対処されるのかなと思って、
う
んうんはい、で、あの、冒頭に言ってた、
ほう。
ちょっとすごく、ちょっとじゃない。あの、まあ、大したもんやなって思ったんが、うん、これがね、先週の木曜日に報道されて、で、金曜日の夜中3時から、オールナイトニッポンゼロ、うん、日本放送の、はい、それで霜降り明星でやってらっしゃるんですけれども、うん、でね、それを聞いたら、
う
ん、一切触れなかったんですよ。今までこのね、スキャンダル、芸人のずっと続いてて、その潮流としては、うんはい、そこで何かしら、関係者にご迷惑をおかけしましたって言ってみたりとか、うんはい、ね、あるいは言い訳をしたいとか、ってあるんですけれども、うん、ちょっと暗喩というか、うんうん、そういう意味では、その曲でね、はい、アグネスちゃんの、
はい、
まあ、そのコーナーの曲なんですけど、はいはい、ポケットいっぱいの秘密ですかっていうのをかけて、
はい、
まあ、そういうのを、それだけなんですよ。その曲をかけ続けるということで、で、そのコーナーをずっともうそのね、うん、まあ、芸人の矜持というか、
うんうん、
まあ、ネタをし続ける、
うんうんうん、
で、それに相方の粗品さんが突っ込み続けるっていうのが。で、僕普段聞いてなかったんで、うん、今でもね、ほんまに数えるほどしか聞いてなかったんですけど、それ2時間ぶっ続けでやってて、で、僕、生で聞けなかったんですよ。もうほんまに、最近9時ぐらい寝てるんで、9時ぐらい寝て、いつも5時ぐらいに起きて、散歩行って、で、僕大文字登りながら聞いてたんですけど、これ生で聞きたかったなっていう内容で、でやっぱりね、あの世代で、1992年生まれとかなんですよ。霜降り明星って。1992年って言ったら、うん、あらゆる種類のお笑いが出揃った後に生まれた世代なんですよね。
うん、
僕ら1976年、で、大谷が1977年、はいはい、長谷川くんは、
78
でしょ、
はい、
?76、77、78、はい。僕らが子供の頃って、お笑いって実は結構思んなかったりしたでしょ、はい
うんどうなん
でしょう、ね、お笑いネットワークとか、大きい提灯の前でね、やってるので、なんか、おじん臭かったり、おばん臭かったりとか、
演芸とか、ね。
演芸とかっていうのがあって、うんうん、あんま面白くないな、みたいな、面白い、
子供心、ね。
好きな番組もあったんですけど、うん、そういうのもあったんですけど、うん、そういうのも一方であったんですよ。
うん、
でも、その1992年とかあったら、もうダウンタウンが東京進出して、全国ネットの番組持ち始めて、う
ん、
もう生まれたその時から、うん、もう、あらゆる種類のお笑いが出揃ってて、
うん、
ほんで思春期に、うん、もう言ったらね、そういう動画とかも、自由に過去に遡っても見れる状況で、うんはいはいはい、だからそのね、びっくりしたのがそのせいやさんって、
うん、
松村邦弘さん的な素養というか、
うんうん、
そういうね、映画の場面とかを全部再現するんですよ。もうそれがもう、再現力が高すぎるぐらいの、松村さんってそうじゃないですか。スクール坊主とか大河ドラマとか、再現する。あれで、武田鉄矢の織部金次郎とかをね、
プロゴルファー
で再現するし、いいとものあの最終回で、ねえ、さんまさんも、ダウンタウンも、ドンネルズも、爆笑問題も集合したとき、あれを全部やるんですよ。完全に完コピで再現とかできる能力を。うん、持ってる人で、
うん、
で、その、はい、そのも、もう怒涛の勢いでやるし、い や、ほんで、やっぱりね、だからその、もう思春期ぐらいにも M1 とかがね、ブラマヨや、なんや、フットボールアワーや、ね、チュートリアルとか出てきて、ああ、そう、もう漫才が競技化されて、
あ、始まってるんですね。
で、大喜利とかも競技化されて、うん、研ぎ澄まされた世代にやっぱり思春期を送ってたら、うん、それの、なんか最高傑作はあの二人やなっていうぐらい、僕は思った。やっぱあの世代に生まれたらそうなるんやなっていう。
リトルリーグから。
そうそうそうそう。
英才教育を。
リトルリーグからもうちゃんと、その理論がもう出来上がってて、うん、あんまり投げすぎてあかんでとか、うん、はい、今そうじゃないですか、科学的なね。あのうさぎ跳びあんまやったらあかんとか、体罰とかやったらあかんとかっていうような、うん、そういうちゃんと科学的にもうお笑いが理論化されて、うん、競技化された時に育った、うん、やっぱりあの二人はすごいなっていう。う
ん、ベタ褒めですな。
僕最初にね、霜降り明星を認識したんが、はい、自分が ABC ラジオで30分、うん、何年、もし5年前かな、特番をやらせてもらった時に、その前の枠で霜降り明星も特番、もうちょっと長い時間やってたんですよ。うん、で、前から聞いてたら、霜降り明星がすごい、あのね、よく芸人ラジオにあるダラダラした感じの、うんうん、なんか、あの、内々のお二人のラジオを悪い方に模倣したような、ダラダラした感じに僕には聞こえたんです、その時は。で、僕はしたらラジオやりたくてしゃあないのに、この番組まだ始まってない時ですよ。うん、せっかく若いのにやらせてもらってんのに、何ダラダラ喋ってんねんっていうのが、僕最初の印象やったんですけど、はい、その後に、その、霜降り明星のせいやさんが、うん、あれは、滑らない話かな、うん、出て、MVS とか撮った時に、はい、うん、あ、そう。ほんで、その時ちょうど僕ね、そのオーディションを受けてたんですよ。そういうことあったんですよ。
こすって、こすった時ね。
そうそうそう。こすって、こすって。うん。その、大阪でもオーディションをやるっていうのがあって、ほんで、その時に、ちょっと今回は文句を広げようって、はいはい、そういう、あの、芸人だけじゃないのを。
一般人に広げた
から、ね。広げて、はいはい、ほんで、その大阪でオーディション担当してる尻谷さんいう作家の人がね、これもう墨田さんのためのオーディションですと。言うて、言われて。ほんで、行って、その尻谷さんもいました。ほんで、番組のプロデューサーも、尻谷さんが言うてくれてたみたいだから、どんなわんが、どんなんが来よんねや、みたいな。で、並んではったんですけども、知りたいさんしか笑わないっていう。
もうせっかくテスト入団したのに。
うん、そうそう40過ぎで、ドキドキしてオーディションを受けてね、隅田さん、擦りすぎて、こんな悲しいの。
あの、笹団子マシンさんにそのことを愚痴ってありましたな。
あ、そうそうそう、そういうね、ポッドキャスト言ってたけども、ほんで、その回でほんで放送を見てたら、うん、そらこれ、オーディション通るわっていう。いや、この人達者やなって思ったのがあって、うん、その後、あの、徳森吉本とかで一緒になった時に、うん、あのね、もう収録が、うん、あの、だいたい実質45分ぐらいの放送時間の倍以上収録するんですよ。うん、ほとんどが切られるんですけど、うん、そのスタジオで、あ、これ確実に、あの、放送でも残るなっていうような、二人はやりとりをするんですよ。うん、そうしたら、案の定また残ってるわけですよ、うん。で、それってなかなか、あのキャリアの人で少なかったりとかして、これは達者やなっていうふうに、うん、もう完全に見方が変わった後に M1 があって、はい、そら撮るわっていうような状況で、うん、ほんで、この間って決定的な、うん、いや、すごいな思って、ほんで、その、あの、霜降り明星のオールナイト担当してるのが、僕はあの、仲良くしてる、畠山くんっていう作家で、はい、うん、でもう、LINE しましたもん。うん、いや、ちょっと、大したもんやな、みたいな、まあ、そう言われる立場ないけど、っていうぐらい、
ちょっと上から行っちゃった。
あの、いやいや、まあ、そう、畠山くんは長い付き合いやから、うん、なんかそういう、いうことを言うぐらいで、だから僕としては、その、うん、あの、吉本興業ね、法的措置とか取るって言うてますけども、せいやさんの、あのリアクション、返し方、うん、あれが芸人のね、そのリアクションのあるべき姿だと思うから、うん、もう法的措置とかです。ちょっと無粋なことはね。うん、で、せいやさんこの女性に対して一切触れへんっていうのは女性に対する優しさでもあるから、うん、そこを尊重してあげてほしいなと。うん、ただ一方で、なんかあの、子供向けの番組、テレビ東京の番組とかを、
はい、うん、マスター。
おはスタ、はい、休んでるとか、うん、あれが分からへんね。あの、岡村さんの時もそうでしょ、岡村さんが、絶火事件、うん、オールナイトでね、うん、起こした時も、うん、あの、チコちゃん、
チコちゃん、
降板させろみたいな、署名活動とか起こったりしますけれども、うん、子供向け番組やからそういうなんか性的なスキャンダル起こした人出すなとか言ってますけど、うん、それね、子供に、逆に、急におらんくなったらどう説明すんの、
う
ん、
そうそうそう。
その、あれ、聖夜はどこって言ってたら、う
ん。まだ説明せなあかんもんね。
あの、ズームでね。ズームの規約では、アウトのようだけど、本当はセーフなんだよ、みたいな。そんなん言う、そっちの大人の方がおかしいやんか。
ハンモックがあったんだよ。
ハンモックがあったから。多分、聖夜さんの主張の方が合理的だと思うんだけれども、でもね、ちょっとやっぱり、主張が対立してるから、みたいな、うん。なんて言うのそれ。 どんな教育しとんねん、お前、そういうの出すなって言おうやって、子供に対して。何を言うの、そのチコちゃんのあれでも、うん、岡村さんが実はね、オールナイトニッポンでとかって言うの、
不信がられるよね、逆にね。
いや、おかしいと思います。隅田隆平のハマグリ御門の編、令和2年6月24日放送分のポッドキャスト、ラジオクラウドでした。